聖書を読み出します。聖書はルカによる福音書第15章の31節と32節です。ルカによる福音書第15章の31節と32節を読み出します。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだから、祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。以上です。ある時、テレビを見ていましたら、とても人気のあるモデルさんがインタビューを受けておられました。で、そのモデルさんにインタビュアーがですね、いつも心にかけている、いつもしていることは何ですかという、多分お化粧のこととかですね、いろんなことを聞きたかったんだと思います。どのようにして自分を整えていらっしゃいますかという質問でした。そしたらそのモデルさんは何と言ったかっていうと、はい、私は朝起きてすぐ自分のベッドメイキングをします。きちっとですね、四隅をですね、整えて、そして、それが一番最初に、ですね、やるですね、いつもやっていることですと答えられました。面白いことを言うなと思いながらですね、聞いておりました。何かですね、身を整えるとかなんかではなくして、はい、起きたすぐのベッドをですね、整えていきますというですね、それだけはですね、自分が小さい時からいつもやってることですという、そのインタビューを聞きながら、ああ、この人っていうのはですね、やっぱりだからですね、きちっとなんか身が整えられているんだなというふうにも思いました。人がですね、見ないところですね、人がわからないところですね、でもしかしそこをまずですね、起きた時にきちっとするというですね、これは禅のですね、教えにもあったかなと思いますですね。禅の教えの中にはですね、両辺を汚すことなかれという、トイレをした時にですね、きちっとですね、きれいにしときなさいということなのでしょう。両辺をですね、汚すことなくきちっとですね、お便所をしなさいという、トイレの周りを汚すなという当たり前のことなんですけども、しかし本当にそれができているかというと、そうだなというふうに思います。自分が寝たベッドも、そしてまたトイレも自分一人の世界、そこにですね、見られるとか見られないとかではなくして、自分自身がきちっとできるかどうかという、当たり前のことを当たり前にできる、それがですね、やっぱり私たちにとって今一番大切なことなのでしょう。コロナ禍の中にあったとしても、当たり前のことを当たり前にしていく、それができるかという、そんなことだというふうにも思います。今日はルカによる福音書の中にある有名な放蕩息子の例えの最後の部分です。放蕩の限りをですね、尽くして悔い改めで帰ってきた弟に、父親が祝宴を開いて迎えた。そのことに対して兄が不平不満を言ったという、そういうところです。これ起こっていますが、当然のことでしょう。財産を半分全部持って行って、放蕩の限りを尽くして、亡くなったら親父にですね、泣きついてくる、そんな風にもしか見えなかったのかもしれません。兄にとってみれば、どうしようもない弟、どうしてこいつが帰ってきたのかということかもしれません。でも、お父さんの心から見たらどうでしょうか。帰ってきたことを喜ぶのは当たり前のことなのではないかなというふうに思うのです。しかし、この当たり前のことが兄にも伝わらないし、他の人々にも伝わらないというのが今日の箇所です。父親が、息子が帰ってきたら喜び祝うのは当たり前ではないか。この当たり前、神様にとって当たり前ということを私たちはどう受け取っているかということかもしれません。今、私は広島におりますので、いろいろな被爆証言とか、そういうものをお聞きするチャンスも与えられます。一人韓国のおばあちゃんがですね、被爆証言をしていた時のことが非常に印象にあります。そのおばあちゃんはですね、被爆からもう亡くなりましたけど60年、家に一切鍵をかけなかったというですね、日ですね、息子たちがですね、出てですね、家から出て学校に行った、そして帰ってこないですね、必ずですね、いつかは帰ってくる、そう信じてですね、 いつ帰ってもですね寂しくないようにですね、鍵を開けているのだというお話でした。まあ、何十年か経ってですね帰ってきた時に家に鍵がかけられて入れなかったら寂しいでしょうって、辛いでしょうって、いつでもですね喜んで迎えられるように鍵はかけてないのだという、まあ、その話を聞きながら、親の気持ちというのはそういうもんなんだろうというですね、それだけ深い愛情があるということを思い知らされたように思います。子供が帰ってくるのは当たり前のことではないか、そしてそれを喜ぶのは当たり前のことではないか、ましてや神が悔い改めて神のもとに帰ってくる人を喜ばないはずがないという、まあ、そのことに私たちは気がつかされるのです。イエス様は不平を言った兄に対する父親の言葉として当たり前という言葉を使っておられます。父親の心はどうであるか、何を望んでおられるかを考えることができれば、兄も一緒に喜べたことでしょう。神様のなさることは当たり前のことが多いし、すべて当たり前のことです。それに対して不平不満を言っているのは一体誰なのか、それは神様の御心を知らない私ではないか。今日はそのようなことを思いながら、悔い改めの一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様にとって当たり前のことがどうか私たちの不平不満になりませんように、どうか私たちも悔い改めてあなたのもとに帰った時に、あなたが喜んで迎えてくださることを信じて、今日一日を歩むことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこへ送信者、求道者、牧師の家族、一人一人と共にて守り導いてください。またルーテン保育所、単純幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故やけがや災、病気、新型コロナから守ってください。今日はルーテン保育所の礼拝がここでありますので、御言葉の種が子どもたちの心の中にまかれていきますように。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えていただいてください。主人節の間、一日一日悔い改めて生きることができますように。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。